始まりました。映画の話したすぎるラジオ第237回になります。この番組は大阪で映画特売イベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。でちょっと大石さんが参加遅れてまして、まず2人でオープニングを話し始めていきたいと思うんですけれども、ただ僕今回特に話すことがなくてですね、マリオンさんの話で持たせてもらえたらなと
まあ話すことはたくさんあるっちゃあるんですけど、はい、
はい、大石さんが来るまで
大石さんが来るまでですか。まあいいや、できるのかな、そこまで持つかわからないですけど、まあちょっとやりましょうかね。はい、
はい、いや僕も一応絞り出すことはできるんですけど、優先順位めちゃめちゃ低いんで
わかりました、わかりました。はい、じゃあちょっと僕の話ってかオープニングトークなんですけど、先週東京の方に行ってまいりまして、
うん、
はい、でなんで行ったかっていうと、一緒にポッドキャストコラボさせていただいたシネマの前で論じることのグッドウォッチメンズの大ちゃんさんの自主制作映画嫌いながら愛するの東京で、まあ、上映会をやるっていうことで、まあ、ちょっと遊びに行ってまいりまして、で東京でのその上映を主催しているのが、これも同じくポッドキャストやられてるオーサムギャラクシーさ
ん
ですね、
うん、
はい、が、まあ、主催になって、まあ、東京で上映することができたっていうような形になってですね、で、まあ、このオーサムギャラクシーさんと、シネマの前で論じることさんは、まあ、それぞれ僕松山で、はい、の上映の時にお会いして、まあ、ちょっとその仲もあったっていうのもありまして、まあ、ちょっと見に行きたいなというかって思って見に行ったんですけど、でそこでですね、結構他の映画のポッドキャストやられてる方ってもたくさん来てまして、
うん
うん、はい、でまあちょっと上映会の後でその後ポッドキャストやられてる方がいっぱいこう集まってこう懇親会みたいな
参加
させてもらいまして、はい、
ほうほうほう、すごいですね。
ね、まあ、僕も全部が全部聞いてたとかいうわけではないんですけど、
うん、
あ、この名前の番組知ってるとか、うん、あ、聞いたことあるとかっていう方々がね、勢ぞろいしてて、こんなにも映画のポッドキャストでたくさんあるんだっていうのを実感できたっていう感じでしたね。はい、
すごいですね。
そう、
おお、
まあ、これも全てね、大ちゃんさんがこう何というかいろんな子にお便りとか出したりとかしてこう仲をつなげていったところもあるんだろうなと思って、うん、なんかそこにちょっと、うん、まあ、僕らもこうつながれててよかったなっていう気もありしますし、
うん、は
い、
うんうん、
であとですね、僕ようやくですんですけど、オリジンタビューの光孝太郎さんと初めてお会いすることができて、
はい、
もうずっと SNS でつながってる人だったんですよ、もう、
はいはいはい、
10年以上、
はい、
でも直接会ったことないかったんですけどそう、ちょっとすごいなって思って、なんかこんな、なんか長くつながってる人いて全然会ったことない人とようやく会えたなっていうのがもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、ここまでなんか SNS ね、やってきてよかったなというか、もう、なんかまあね、X なんて結構もうドブ川みたいになってますけど、ぶっちゃけ。うん。けどなんかそこでなんかこう知り合えた仲とか、
はいはい、
こう、深いし、ある意味浅くもあるみたいな、こういう絶妙な距離感のこう、つながりみたいなのが、なんか、ようやくここでなんかこう、結実したというか、こう、日の目を見たというか、なんかちょっとそういうのがちょっと一番こう、来たなっていうのはすごいありましたね。はい、
はあはあ、泥の中にハスの花が咲きましたね。
そうです、本当です、もう咲いてよかったなって思いますよ、はあはあ、うん、
いや僕てっきりリアルの知り合いやと思ってました、ずっとマリオンさんと光孝太郎さんって。
あ、全然リアルな知り合いではなかったんですよね。
お
お、はい、もうなんかしかもお互い住んでるとこが遠くて、
はいはい、
僕はそれこそ九州というか、まあ、福岡だったりとか、はい、沖縄だったりとか住んでたんですけど、
はい、
光孝太郎さん東北なんでかなり遠いんですよね、
はいはい、
なので、まあ、ずっとなんか遠くにいる人っていうイメージがあったんですけど、
はい、
でなかなかこう会う機会っていうのもなくて、まあ、それこそその嫌いながら愛するの松山での上映の時にちょっともしかしたら会えるかもなっていうのはあったんですけど、まあ、ちょっと お互い、まあ、僕も小太郎さんも松山には行ってるんですけど、まあ、違うタイミングで行って、
うん、
まあ見に行ってるみたいな感じだったので、まあちょっと会えなかったんですけど、
うんうん、
ちょっと今回ようやくこう会うことができたというか、
うん、
もうすんごいなんか会ったこともないけどもすんごいもう距離近い友達みたいな感じで話せるのでやっぱすごいなって思いましたね。うん、
うんうんうん、なるほど。いやすごい、うん、なんかすごいイベントになりましたね。
そうですね、ちょっとすごかったですね。なんかある意味もう上映会まずやっぱなかなかね自主映画自分で作った映画を東京で上映するっていうことも難しいと思うんですけど、なんかそれがまず達成できてるっていうのもすごいことですし、
うん、
なんかまあその場になんか僕もまあ遊びに行くことができて、でそこでまたこういろんなつながりみたいなのがまたこう僕の中でも作ることができてすごく嬉しかったですし、
うん、
とても楽しかったですね。その上映会後にも、うん、あのトークイベントみたいな感じでオーサムギャラクシーさんと、まあ、シネロンとみたいな感じのトークイベント付きの上映会だったんですけど、
うんうん、
なんかすごいやっぱり、うん、まあ、当然ねポッドキャストでやられてるので話もうまいですし面白いですし、
うんうん、
なんかやっぱすごいなって思いましたし、こういうイベントできるのすごいなって思いました本当に、うん
うん、いやーなんかリスナーさんも多分嫌いながら愛する見に行ってる方いらっしゃってたっぽいんですよね。
あ、そうですね。いらっしゃってましたね。あの、それこそ東京で僕らも映画の話したすぎればやったと思うんですけど、
はい。
まあ、そこにいらしてたお客さんが今回も来てたりとか、
はいはいはいはい。
もしてましたしね。うん。
うんうん。
そうですね、
なるほど。
しかも、そのやってた週ってね、東京国際映画祭やってた時期だったりするので、
うんうん。
やっぱみんなそっちに行ってたりとかしてる人多い。イメージだったんですけど、
うん、
なんかそれでもお客さん結構入ってて、うん
うんうん、
ちょっとびっくりしたというか、あと、僕も後で知ったんですけど、あの、ミッシングチャイルドビデオテープの近藤監督とかいらっしゃってたみたい
な。すごーい。
すげーと思って、おー、で、見てる感想とかもあのツイートされてたんで、あ、びっくりして、うわ、いたんだ、全然知らなかったと思って、びっくりしちゃいましたね。
はぁはぁはぁは
ぁ。あともう一人なんか映画監督の方いらっしゃってたかな。
はいはいはい。
で、すげー。いうのはなんか後で聞いたんですけど、知らなかったんですけど、うん、
いやすごいっすね、あの、うん、シネマの前で論じることがこうハブになってなんかいろいろつながってる感ありますね。
ね、ほんとそう思います。なんかもういやそのコネクション作りというかね、なんかすごいなというか、うん、我々にはできなかったことだなっていう我々はできないことだなって思ってました。
いやちょっとね、あの勇気がなかったですね。
ね、勇気がなさすぎましたね。もう自分たちのイベントやることで精一杯ですよね、はあ、みたいな感じでしたね、はい、って思って、うんうん、
まあ、それはそれとして、あの我々も久々に東京でイベントをやりたいですね。
そうですね。いやもう、はい、言われましたよ、やらないんですかってあの声かけられてしまったんで、はい、あの、はい、やりますって言ってしまいましたけど、はい、いややりますよね、はい、もう絶対、はい、
来年前半で東京でやりたいです、ねとは思ってます、
ね、
はい、
やりたいですよね。そう、はい、ちょっとまたぜひ我々も遠征したいなと、
はい、
いう感じですよね。はい
はいはいはいはい、うん、いやなかなかすごい東京旅行で。
そうですね、まあ東京旅行メインはそれだったんですけど、
はい、
まあ、結構他にもいろいろこう巡ったりとかしたんですよね。
はい、
あのまずあの宮下パーク、
はい、
あの見晴らし世代を見てあまりにも良かったもんなのでちょっと行きたくなって、
はい、
ちょっと行ってみたっていうか。
はい。
で、なんか、行ってみたら行ってみたで、やっぱすごい景色だなって思いました、やっぱり。うん。
はあ、はあは
あ、なんか、ハイテクっていうか、もうなんか中に入ってるお店とか、すごいハイブランドな感じのものが多くて、ご飯も高いし、みたいな。
うん。うん。
なんか、うわーみたいな感じにもなったんですけど、
うん。
でもやっぱ上の屋上公園とか行って結構なんか、シジバフに寝そべってる人たちとか、なんか、すごいにこやかに談笑してる人たちとかいっぱいいて、なんかでもこの風景とかはすごくいいなとかも思ったりとかして、うん、本当にこう、見晴らし世代で描かれてた、その無機質の上にあるこう、ぬくもりの話というか、
うん、
いい景観というか、いいと言っていいのかもわかんないですけど、でも、ありだなって思えるというか、
うん、うん、
なんかそういうのがすごい同居したような雰囲気の場所になってて、すごくいいなと思いました。うん、
いやー、なんでしょうね、そのドライさの中にあったかみってその生まれてきてるっていうのはすごいなんか実感としてめちゃくちゃわかるなとは思って、
うん、
うん、 か面白いですね。近代的なものがこう冷徹になっていくばっかりじゃないっていう、まあもちろんその今まであったかみとし、うん、されてたものがなくなっていってたりはするんですけど、
うん、
一方でこのコンクリートの中にもまた温かみが生まれるっていうのを、うん、多分現在進行形で我々は目撃してるんですよね、きっと。
うん、そうですね。
いや面白いですね、
うん、まあある種の聖地巡礼じゃないですけど、まあちょっと行ってみたって感じだったりとか、
はい、
あと、まあ本当は全然行く気なかったんですけど、まあ時間意外と空いてるじゃんってことで東京国際映画祭にも僕行ってみて、
はい、
1本だけ映画見たんですけど、
はい、
それが結構すごく面白かったというか、うん、まあ、ちょっとそれこそその前日にその嫌いながら愛するの上映会があって、
はい、
でそっからの懇親会があって、で寝床に着いたのがホテルに帰り着いたから2時とかだったので、もう結構うとうとしながら見てはいたんですけど、朝一の回だったんですけど、
うんうんうん、
けどそれでもすんごい映画見たなみたいな作品とちょっと出会うことができて、私はフランケルダっていう、
うん、
メキシコのストップモーションアニメーション映画、
うん、
で、まあ、なんか長編でそういうストップモーションアニメの映画を作るっていうのはメキシコで初めてみたいな作品らしくて、
うん、
で、これが結構まあ独特なデザインのキャラクターが縦横無尽に動き回るみたいな映画になってて、まあ、ちょっと話はちょっと複雑っていうか、世界観がちょっと壮大すぎて複雑なところはあるんですけど、なんかもう異様なクリーチャーみたいなキャラクターがうにょうにょ出てきて、それが動きまくるっていうのが本当素晴らしくて、デザインもね、めちゃくちゃなんか、もう敵のキャラクターとかめちゃくちゃ異様でトラウマ級だったりするんですけど、けどそこがなんか、そこマジでしっかりやっててっていうところを含めて、すごく見応えのあるアニメ映画だったんですけど、これはちょっとなんか日本でもちゃんと公開されてほしいなっていう風な。タイプの映画でしたね、
うん
うん、はい、ちゃんとメキシコなのでやっぱデルトロの名前がちゃんと入ってたりとかね、クレジットっていうのもやっぱあって、ああやっぱでもそうだよねみたいな感じというか、
うん、うん、
まあ、多分なんかまあおそらくメキシコ独特の死生観、
うん、
とかもふんだんに入ってるかなというか、
うん、
あとまあある種の作家論だったりとか、あとイマジネーションとは何かみたいなとこにも触れるような映画になってて、
うん、うん、
見事だったなっていう感じでしたね。はい。
うんうんうん。いやなんかいや東京国際映画祭行き出すとマジモンの映画ファン感があるというか。
そうですね。
うん、この人と共有できない話題になるじゃないですか。
うん。
広く公開されてる映画とかじゃなく、うん、もう。その場で見なかったら二度と見れるかどうかわかんないみたいな映画を見るって、うんうん、やっぱなかなかこう踏み込んでるなっていう感じが、うん、
そうですね、
うん、
僕映画祭って行ったことなくて、
うんうん、
初めて行ったなって思って、
うん
うん、まあ、まあそもそもなんか僕東京国際映画祭の時期にわざわざ東京行くみたいなことを全然したことなかったし、
うん、
なんか旗から見てるとチケット取るの面倒そうだなって思ってたんですけど、争奪戦とか、うんうん、今回もポール・シュレイダーの三島とかめちゃくちゃ争奪戦になってたとか言ってましたけど、
はいはいはい、
なんか面倒くさそうだなって思ってたんですけど正直、うん、
うん、
でもいやせっかくやったら行ったらいいじゃんみたいな言われて、はい、まあでもそうかって思って、まあちょっとその空いてる時間何があるのかなって調べたら、結構あストップモーションアニメの映画あるんだとかちょっと気になるなみたいな感じで行ってみて、
はいはいはい、
でも行ったらすごい良かったので、
はい、
映画祭でそういう映画を全く前提知識ないというか前情報ないみたいな映画を見るっていうのはすごい楽しいんだろうなというのはすごい思いましたしね、うん、
うんうんうん、
あと結構場所というか周り全体がやっぱお祭りムードになってるというか、あ、うん、みんなこのなんかしら映画見に来た人なのかなとか、あとなんかこうスタッフとかこう首下げてる人とかこうそこら辺街中歩いてるとか、なんかほ
ん
と映画に関わる人たちがみんなこう集まってるみたいな感覚、なんかそういう場の雰囲気も含めていいなって思いました。うん、
うん、うん、うん、ちょっとライブに近いかもしれないですね。その場でしか見れないものを見に行くって、まあもちろん将来的に見れるようになる可能性あるんですけど、
うん、
その日の作品を見に行くって、まあ一方でこの掘り出し物を見つけに行くっていう側面もあると思うんですけど、
そうですね、
うん、その僕らが普段見てる映画の見方 ったとは楽しみ方が別軸になる部分もあるかなっていう、僕あんまりしたことがない映画体験だから、うん、ちょっと興味深くもあるなとは思って、うん、
うん、そうでしたね。ちょっとなんか来年ぐらいあたりいろいろ巡ってみてもいいのかなってちょっと思うぐらいには楽しかったというか、
おー、
うん、まあ実際に行くかどうかわかりませんけど、お金高いしみたいな、高っけーなーって思いますしね、東京だと思うんで、まあまあでもあの場の雰囲気自体はすごくいいなと思ったりしましたね、
うん、
はい、
うんうん、
あと僕がその私はフランケルだって映画を見た回トークイベントもあって、
はい、
NHK のアニメでニャッキってやったのわかります？
はいはい、あの芋虫のやつですよね。
あ、そうそうです、あれの監督さん、
へ
ー、伊藤さんかな、はい、うん、のトークイベントもあって、やっぱりこうストップモーション界のこう巨匠というか、まあ今あの多分あれかな、大学教授されてて、まあそこから羽ばたいた人が今も活躍してるみたいな感じですよね、うん、プイプイモルカーの人とか、
はいはいはいはい、
って感じなので、まあそういった人がストップモーションアニメの映画について語ってくれてるみたいなのを聞けるのもすごい貴重な体験だな、経験だったというか時間だったなというふうには思ったので、本当にそういう意味でも良かったなと思いましたね、はい、
はいはい、なるほどな、いろいろ見てみますね。
うん。まあ、そんな感じでいろいろ東京を楽しく過ごさせていただきましたって感じでしたね。はい。
はははなるほど。
あと、あの、ちょっと告知みたいなのがあるんですけど。
はいはいはい。
週刊曲がりの、あの、はい、イベントがまたあるんですけど、はい、それに僕出ますみたいな話をちょっとしてもいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
ね、はい。週刊曲がりっていうお店自体が、まあ、たまにあの、でっかいイベントぶち上げるみたいなことがやってるんですけど、はい。この間はね、みそのユニバースでめちゃくちゃな人呼んでみるみたいなことやって、山口さんも僕も行ってみたんですけど、山口さんは入れたんですけど、僕は入れませんでしたからね、みたいな。
うん。
超わけわからん、でかい規模のイベントぶち上げたりしたりするんですけど、まあ、それのまたこう、イベントみたいな。いつもの本店というか、本店というか我々がいつも映画の話したすぎるバーをやってる週刊曲がりとはちょっと離れた場所でこうでっかくイベントやるみたいなものにちょっと参加させてもらうというか形になったんですけど、で、なんかイベントの名前があの12周年記念のイベントで、劇場版曲がりジェネリックステーションっていう名前でやることになって、
うん
うん、なんかどうやらあの僕もあの店長として参加するんですけど、あんまり詳細分かってないっていう謎イベントなんですけど大阪駅前第一ビル。
はいはいはい。
まあ、あの、関西ね、大阪とかね、行ってる人はよくわかると思うんですけど、あの、大阪駅周辺の駅ビル、まあ、いろいろ商業施設とか、うん、あと飲み屋街というか、
うん、
そういうお店がいっぱい入ってるようなビル、まあ、あとオフィスビルとかね、オフィスとか、そういうのも入ってますけど、まあ、そこのまあ、駅ビルのマズラっていうお店かな、うん、の、なんか周辺3つぐらい店舗を借りて、そこに普段週刊曲がりで店長をやってるような人たちがまあ集まってまあこう場を盛り上げるじゃないですけど、まあそこでお客さん同士でワイワイしてもらうみたいな会をまあ開くらしくて、まあそこで出てくれませんかって僕小西さんから言われたので、ちょっと映画の話したすぎるバー代表として出ようかなってことで、はい、出ることになりまして、
うんうん、
ただ本当に何をするか僕自身もよく分かってないみたいな謎イベントなので、なんか基本的にはもうお客さん同士でもうなんか勝手にワイワイしてくれみたいな感じで、まあそこにまあ店長とかがこう賑やかしに来るみたいなイメージのイベントにはなるみたいです。はい。
うんうん。
なのでなんか店長がそれぞれなんかブースを出してそこに お客さんが来てもらうというよりかは、なんかお客さん同士で勝手にこうもう一人でもいいし、お友達連れて遊び来てもいいし、なんかそこに店長がこう話を盛り上げたりとか、楽しいことパビリオンというかみたいなことするみたいなイベントになってるのかなって感じですかね、はい、
うんうん、ジェネリックステーションってタイトルから僕てっきりそっくりさんとかモノマネ芸人が来る感じなんかなと思ってたんですけど、
なんか、ね、
そういうわけじゃないんですか？
違うっぽくて、
あ、違うんだ
違うっぽくて、ですね、ちょっと待ってくださいね、僕も本当にこれどういうイベントかよくわかんないんだけどって思いながら今ちょっと説明するんですけど、まあ、お客さんみんながそれっぽく、なんというか、ジェネリックなんとかになってもらうみたいなイメージ、
は
あ
は
あ、らしくて、
はい。
なんかこう、まあ、入場してもらった時に、なんか名刺代わりみたいな、フリーパスみたいなのをお渡しするらしくて、で、その時に、なんか似てると言われたことある芸能人とかキャラクターとかがあったら、それを書いてもらって、 なんかそれを通り名として呼び合ってもらうみたいな。
ああ。
感じなんですって。
はいはいはい。
あの、横顔だけ小栗旬ですとか。
はいはい。
二日酔いのあのちゃんみたいな顔ですとか。
はあ、はあ。
一回戦敗退せそうな令和ロマンですみたいな。
はい。
そういう、こう、誰もがみんなそっくりさんですよみたいな体で来てもらうみたいな感じなのかな。うん。
はあ、はは
あ、らしいです。はい。
そういうことなんですね。
はい。
なるほどな。
なのでまあ、だからジェネリックなのかなっていうことだと思いますし、まあ、まあ本店というか、いつもの場所じゃないところでシュガー曲がりやるっていう意味でもジェネリックなのかなっていう。
はいはいはい。
意味なのかなって感じですかね、きっと。
ああ、そういうことなんですね。
まあでもなんか、特設サイトみたいなのもあるので、まあそれ見てもらえればいいんですけど、なんかそのサイトによるとなんか、はいはい、どうやらなんか本物っぽい人がいるらしいぞ、みたいな。
ああ、
誰かいるらしいです、はい
はい。
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 僕も誰が出るか知りません、みたいな。
うん、うん。
うん。ちなみにね、前回のミソノユニバースのイベントでは本物の竹内力が来てましたけども。
はい。
まあそういう感じのかなっていう。
うん、うん。いやもうあの時は竹内力パワーでしたね、本当に。
本当すごかったですよね。竹内力目当ての人がたくさんいたみたいな。うん、かね。
裏ナンバー人だらけになってましたもんね、あの時。
本当すごかったですからね。もう尋常じゃなかったので、常連である人ですら入れないってどういうイベントやねんって思ってましたけど。う
ん、はい。入ってみたらもはや普段の曲がりの雰囲気全くなかったですもん。
ねえ、もうちょっとそういう、一種ちょっと特異点的なイベントだったんですけど、まあ、でも今回のやつは結構まあ、その曲がりで、いつも店長やられてるような人たちが集まって、はい、まあそういう、うん、まあ体験ができるみたいな場になってるかなとは思いますんで。
うん、そうですね、うん。うん。
その点で言うならちょっと曲がりってどういう場所なのかな、みたいなのがこう気になってる人、
うん、うん。
とか、まあもう映画バーだけじゃなくてどういう人たちがいるんだろう、みたいな。
うん。
ところを、まあ、ちょっとなんか体験できるいいイベントになってるかなと思いますんで、はい。
はいはいはい。
まあ、ちょっとぜひお時間ね、会う方は遊びに来ていただけたらいいかなっていうふうに思っておりますっていう感じですね。はい。
うんうん。なるほど。
で、一応日時が11月の30日、日曜日。
はい。
ですね。で、まあ、場所はちょっと先ほども言いましたけど、大阪駅前第一ビルの地下1階のある、うん、マズラっていうお店ですね、
うんうん。
で、時間が16時オープンの21時クローズになってますんで、はい。まあ、ちょっと、こういう感じでバタバタ大きなイベントみたいなのがありますんで、よかったら遊びに来ていただけたらいいなっていうふうに思ってますっていう感じですかね、うん。はい。
なるほど。はい。じゃあ、そんな感じで。
はい。
はい。では、大井さん到着されました。お疲れ様です。
お疲れ様です。すいません。いろいろ忙しくて今。
いえいえ、星さん最近はいかがされてました？
そうですね、多分マリオさん話されてたと思うんですけど、東京の嫌いながら愛するの上映会に行った話は多分話しましたよね。
そうですね、話しましたね、はい。すいません、話しちゃいましたっていう。
いや全然それで。はい、あの2回目でしたけど非常に楽しくあの見れたのと、今回あのあれですよ、話の合わないの方のメンバーでちょっとお邪魔させていただいて。
ああ、そうなんですね。
そうです
、そうなんですよ。でちょっと感想会もまだあの上げられてはないんですけど、すでにちょっと撮ってみてて、
お、
映画を普段見ない人からあの映画を見てどういう感想が出るのかっていうのが非常に面白かったんで。
ねえ、いや、それこそその上映会の後の懇親会の時に、うん、あの、僕、隣に高政さん。
ああ、はいはいはい。
が一緒になってたんですけど、
うん、
普段なんか映画とかそんな見るんですかって、そんな見ないですみたいなというか、感じだったので、
うん、
え、大丈夫でしたかみたいな。すごいかなりトリッキーな映画だと思うんですけど、大丈夫でしたかってちょっと聞いたりしましたね、その時。
うんうんうんうん。そうですよね。いや、でもなんか、その、本当に映画的文脈とか何とかのオマージュとか全くなく、結構純粋にこの人はどういう人なんだろうっていう風に結構メンバー見てたらしくて、
うん、
その主人公の加藤であったりとか、あと与田っていう人がどういう人生を歩んできた人なのかっていう視点でずっと見てたっぽいんですよね。なんかその視点がある意味僕失ってたなと思って、
うんうん、
なんというか映画だから、その映画的表現というか飛躍みたいなものを映画だからなって受け取ってるなってちょっと反省があって、
うん、
もっと純粋にその人の話というか、もちろん映画的見方っていうのは大事なんだと思うんですけど、 その一方でそういう文脈から切り離して、まあ、その見方できるかもわかんないですけどね。なんか、どういう人生を歩んできて、で、この人にはどういう苦悩があってとかっていうふうに、想像しながら見てみるっていうことの大事さみたいなものをちょっと逆にメンバーに教えられたなっていう気がしました。
重要な気づきですね。
そうなんですよね。なかなか映画好きになっちゃうとというか、まあ映画、普段こう映画の話を映画好きな人たちと一緒に話してると、もちろんそういうことはないように特にこのラジオで意識はしてるんですけど、とはいえやっぱり映画の見方とかって固まってきちゃう。というか、なんかどういう味わい方すればいいかってだんだん分かってきちゃうところもあるんで。
そうですね。
なんかそういうのを一度、まあ、なくすというか、そういう設置点も全然ありなんだけど、そうじゃない視点の話、人の人たちの話を聞いてみるっていうのは、やっぱり大事なことだなと思いましたという感じですかね。で、そうですね。多分それ以外あんまり映画関係は見れてないかな。あ、ですね。ワンバトルアフターアナザーをもう一回見てきましたっていう。
はい。
おお。
はい。あの、今ちょうど、今ってか多分先週までかな。池袋のグランドシネマサンシャインで、IMAX GT 上映のリバイバルをしてたんですよ。ワンバトルアフターアナザー。
おー。おー、すごい。
で、やっぱ見に行かなきゃいけない。あと、パートナーが見てなかったんで、見たことないなら見た方がいいっていう話になり、で、一緒に見に行ったんですけど、やっぱ面白かったっすね。だから、IMAX GT って縦にこう長いじゃないですか。で、基本この映画って、多くの IMAX 映画が、こう、画角が縦になったり、こう、あのシネスコになったりっていうのを繰り返すことの方が多いと思うんですけど、本作ってしかビスタビジョンで撮影されてる影響、ってか、環境なので、その完全にもう全編フルサイズの IMAX なんですよね。
はいはい。
なるほど。
なので、まずその迫力がめちゃくちゃありましたっていう。ところと、まあ、やっぱりカーチェイスのシーンがすごいんですよ。特に縦に伸びるんで。その起伏感というか、高低差。てか、そこのアクションの遊びみたいなものが、割と普通に見た時でもやっぱり顕著に、こう影響してくる感じがあって、なんか、改めて見て面白いな、とは思いました。
IMAX レーザー GT であのシーン見たら、普通に、縦に見切れるんじゃないですか。
そうなんですよ。てか、まあ、ある意味、そうなんですよ。その、坂の上から下まで全部見える状況になるという
か。はいはいはい。
ああ、そっか。なるほど。
そう。
視野に入んなくなりますよね。
そうそう。そうなんですよ。ただまあ、その分、やっぱり、そのまあ、ノープの時のもう縦使いって結構特徴的なものがあったかなとは思うんですけど、結構それに匹敵するぐらいの、その縦に、長い、そのスクリーンの使い方っていうのを結構意図的にこう作られた作品だし、よくよく考えると縦のアクション結構あの映画多いなっていうところも気づきましたね。あの、ディカプリオが上から落ちるとことか。そう、意外とこう上下のアクションが多いっちゃ多いような気もするんですよね。なんかその辺の面白さみたいなのもやっぱり見てて思いましたし、あと単純に2回目見て、なんか感動するポイントがちょっと変わったなってところもあって、ここで話した時にやっぱりそのデカプリオ演じる主人公ボブの、なんていうかな、ダメ男ながらも父親をやっているっていう、その、こう、生き様じゃないですけど、なんかそこにこう、やっぱり心を打たれたなってところがあったと思うんですよ、話してるうちに。で、それを、ここまでこう、思いを馳せた上で、映画途中でこう、15年間、時間が飛ぶシーンあるじゃないですか。で、成長した、ミラが空手をやってるっていう風に映るシーンがあると思うんですけど、僕あそこで泣いちゃって要はあそこの時間の飛躍の間にボブと彼女の間でのその娘との間でのその15年間が詰まってるなと思ったんですよ。あの表情パッて映った時にこう15年間経た顔だなっていうのがなんか、心に来てくれたというか理解ができる感じがあって、なんかそこで思わず、さぞ大変だったろうにっていうのも含めてなんかこう泣いてしまったというか。いろいろまあ今はそれこそ役中ある中なってるって本人も言ってますけど、その前まで彼女をそこまで育てるっていうのがいかに大変だったんだろうかっていう。しかも学校の成績聞いてもあの、 感極まって泣いちゃう。で、僕最初のシーンって母親のことを思い出して泣いてるのかなとかって思ってたんですけど、
うん、
いや違うなっていう、
うん、
2人の15年間のことを思って涙がこみ上げちゃうんだなっていう風な解釈に変わりまして、
うん
うん、いやそういう意味でもなんか本当にこれ話した上でもう一回見れてよかったなっていう気がしてます。
うん、いいですね、もう一回見るの。
うん、やっぱりなんていうか、もちろんあの映画ってすげえ情報量多いと思うんですよ。
うん、
うん、なんかどこかに絞って見るのもある意味もったいないぐらい情報量多いし、単純に面白いじゃないですか。
うん、
だから結構見落としがちだというか、抜け落ちてしまってる文脈も結構あるような気がしてたんですよね、1回目見た時に。なので今回2回目見れて初めてそういう、まあ、ある意味視点を捉えてというか、ある人物の視点に立って見てみるみたいなことができたので、なんかその深みというか作品のより深い部分っていうのが結構楽しめたなと思って、ああなるほど、ポール・トーマス・アンダーソン、この人は確かに映画がうまいんだなっていうことを感じました。はい、今週こんな感じですね。
はい、僕はですね、さっきマリオンさんにも言ったんですけど、特にないんですけど、ちょっと法事に参加してたとか、まあそれぐらいなんですけど、まあちょっとだけ白状しとくと、前回と前々回僕お酒飲んでから参加してたんですよね。うっすら感づいてたかもしれないですけど、
はい、
で3、4杯飲んでたんですけど、結構言語やが怪しくって、言葉詰まってたんで、今日一杯だけにしましたっていう。
一杯はでも飲んでるんですね。
はい。ちょっと前回も言ったミテラに一軒だけ寄って一杯だけ飲んできて、一杯やったら言葉のキレ落ちてないです。三杯飲んだら言葉のキレ落ちてました、前回。
パフォーマンスが。
はい。パフォーマンス落ちてました。編集しながら、寄ってんなーってやってて。はい。だからまあ今後一杯だけだったら飲んでから参加するかもしれないですっていう、
なるほど、
そんだけです。はい
はい
はい、じゃあテーマとか行っていきたいと思います。